体も心もほぐしませんか。せーの、
ほぐらじ。
バッチリガッツポーズまでいただきました。今回は千葉駅から徒歩5分ぐらいにございます、ここボディコンディショニングリフレクサにお邪魔しております。そしてこの方へのインタビューです。では自己紹介をお願いいたします。
トレーニング施設ボディコンディショニングリフレクサを運営している大野正智と申します。
はい、大野さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、ほぐらじ恒例この質問からいきたいと思います。大野さんがほぐれる瞬間っていうのはどんな時でしょうか。
仕事が終わってお酒を飲んだ瞬間ですね。
お酒を飲んだ瞬間。
お酒を飲んだ瞬間ですね。はい。
大野さん生まれが山形ということで、はい、まさかの僕と同郷なんですけども、はい、やっぱり東北人お酒は好きな感じですかね。
お酒好きですね。はい。
特に好きなお酒は何ですか。
ああ、日本酒も好きなんですけど、まあ今主に飲んでるのは第三のビールだね。はい。
このもうお酒トークとですね、行きたいところがありますけども、まずはですね、大野さん自身のプロフィール、経歴から伺っていってもいいでしょうか。
日本体育大学の出身、卒業しまして、出身は山形県の米沢なんですけど、1970年生まれで、現在52歳です。はい。で、出身大学が日本体育大学で、ラグビーをやってました。
はい。ラガーマンだったんですね。
そうです。
何歳までラグビーはされていたんですか。
大学の4年間で、その後ちょっと1年ぐらいクラブチームじゃないですけど、そこでちょっと週1ぐらいでやらせてもらいましたけど、大体それぐらいですね。はい。
大学は日本体育大学に伺いましたけど、はい、じゃあ日体大にはラグビーで進学されたんですかね。
普通に一般試験で入ったんですけど、大学からちょっとラグビー部にちょっと興味もあってラグビーやってみようかなと思って入ったんですね。
大学からパターンということで。
大学からパターンで。
中学高校とかは何部だったんです。
中学高校は陸上部やってました。
種目は長距離ですかね。
ですね、中学時代は主に長距離だったんですけど、高校時代はその 400m 幅跳び砲丸とかちょっとまあ投投げる走る飛ぶ的なやつを、まあ、やってました。はい。
言われてみたら全てがラグビーに繋がってるなと思いながら聞いてましたけども、そんな大野さん自身がこうトレーナーとかこの世界に興味を示されたっていう時期っていうのはいつからだったんですかね。
それはもうだいぶ後で、30過ぎてからですね。
大学卒業されてからは一般企業に勤められていたんです。
大学卒業してからは日体大っていうこともあるので、実は体育の先生になろうとちょっと思いまして、毎年採用試験受けてたんですけど全然受かんなくて、それでいわゆる常勤講師、その講師を、ま、年々こう毎年毎年継続しながら、20代は主に中学校の体育の教講師をやらせていただいてました。
はい。その先生になろうと思ってチャレンジされていた20代からトレーナーっていうのはどのタイミングでこう思いついたんですかね。
全然思いつかなくて、30を機にこのままちょっと教員狙ってもちょっと難しいなと思い始めて、じゃあ30歳を機にちょっと違う仕事しようと思って、その時はもうトレーナーも何も考えてなくて、
全くなかったんですか。
全くないです。まず吉野家さんの アルバイトとか、ローソンの店員さんとか、もういろんな、あとなんかこう道路の掃除する会社とか、そういうところです。もう手当たり次第もう採用してもらおうと思ってやってたんですね。でたまたま採用してくれたのが大手スポーツクラブのアルバイトとして雇ってもらったのが、そこからトレーナーのスタートですね。はい。偶然
が招いたトレーナーへの道っていうところで伺ってびっくりしたんですけども、これを一生の仕事にしてやるっていうふうに、出動っていうふうにこう覚悟を持った瞬間っていうのはいつからだったんですかね。
そうですね、まあ しようと思ってその大手スポーツクラブで働いてたんですけど、やっぱなかなかこの正式採用の壁が厚くて、それを狙ってたんですけど、結局その後に元上司の方から、新しい自分 そのスポーツクラブを立ち上げるから手伝いに来ないかと誘われて、 それでその誘いに思わず乗っちゃったっていう
か思わず思わずそのつもりなかったのにっていう、
あんまり考えてなかったんですけど、思わずで電話で、あ、やるから来ないかって言われた瞬間、はいって言っちゃった。
大会ですね。
思わず言っちゃって、そのままあのそこの、あの立ち上げに関わらせてもらって、うん、でその中でちょっとだんだんとはっていう感じですかね。はい、
でそちらの誘いに乗られて、さらにそういった施術のことだとか体のことに対して奥深く学ばれてきたっていうところあると思うんですけども、大野さん自身がこの独立っていうものにこうイメージが湧いてきたというか、独立しようと思ったっていうのはどの辺のタイミングであったり、どんな動機づけがあってここに至ってるんですかね。
トレーナーしてた時にある気づきがあったんですよね。あの階段登ってる時に、階段登ってるんですけど、劇の階段登ってる時にすごい楽に登れる瞬間に気づいたんですね。まあいろいろその間はずっといろんなトレーニングやってきたりしてて、いろいろ考えてはいたんですけど、あのその時はあ、これだっていう感覚が、全然足階段登ってるはずなのに足が全然疲れない、むしろ自分の体が前にただ倒れてる、要するに自分の感覚では落ちてるだけなのに、自分の体自体は上がって登ってるっていう、そういう感覚が出てきて、あ、これがいわゆるその一流アスリートとかそういう人たちがやってる体の使い方なんじゃないかというところにひらめいて、これは世の中広めないとこれはいけないんじゃないかっていう、広められるような気がするっていうところで、そこからこうちょっと一人でちょっとやっていく。で見たいなっていう感じですかね。
それまでは全くその独立っていうところも当たり前になかったってことでしょうか。
そう
激動というか、なんか降りてくる瞬間っていうのがあるんですね。
もう全然そういう、あのむしろこう雇われて、まあ、言っちゃうとちょっと安定傾向思考を狙ってたんですけど、まさか自分でやることになるとはっていう感じですね。はい、
その階段での神のお告げというか、運動の神のお告げがなければっていうところあったんでしょうけど、それは何歳ぐらいの時だったんでしたっけ。
そうですね、それは30の6、7ぐらいの歳ですね。
これもなかなか周りの皆さんからの反響も独立に際して相当あったんじゃないです。
いや、多分その時はまあ辞めるにあたってはそんなに独立しますとかっていうわけじゃなかったんですけど、素敵なことですけどちょっと辞めさせていただきますということで辞めて、まあ、いわゆるその自分がやりたいことをやるのに、やっぱその組織の中だとちょっとやりづらいところがあったんで、それでちょっとやめさせてもらいますっていう感じになっちゃったんですけどね。そしたらそこの一番上の社長さんが、あのデイケアサービスって言って、あのリハビリ、通所リハビリの会社をやられてて、じゃあちょっと一旦私その時に独立するにあたって、ちょっと資格がないとやっぱりお金借りるのにも借りれないと思ったんで、ちょっとその独立する前に資格取ろうと思ったんですね。要するにあの鍼灸、鍼灸アママッサージ指圧師のちょっと資格持ってるんですけど、でそれにあたってそこのデイケアの通所リハビリセンターの社長さんから声いただいて、じゃその間うちで働かないかっていうことで、デイケア、あのまあ脳卒中とか脳梗塞とか、例えばパーキンソン病とかで、あのちょっと体の不自由な方の介助リハビリをさせていただく仕事なんですけど、そこでそのまた仕事させていただきながら、ハリキューのハンママッサージの学校に通わせていただいて、それでまたちょっと体のこととかを見たり勉強したり学ばせてもらいまして、で行こうという感じでしたね。
本当に独立に至るまでの間の経験の様々なことをされてるなって印象が、その20代後半のアルバイト生活から30代のスポーツジムの経験から、さっきおっしゃったようなデイサービスの経験まで、そういった経験全てっていうのはどのように今の運営には生きてますかね。
全部やっぱりあの経験したことが生かす、うまく生きてるなっていうのは、はい、例えばこちらの施設立ち上げるのにしても、要するにお金借りで、この施設を最初にこう立ち上げるのも、最初にあのお誘いを受けて立ち上げ、新しい施設の立ち上げに携わったのがすごい経験になってますし、で大手スポーツで働いた経験がやっぱりこういう会員さん接客とか システムですね、そういうのにも役に立ってるし、あとここでセミナーなんか開いたりすることもあるんですけど、教員時代の
確かに、
はい、経験とかが、はい、役に立ってますし、あとねこちらでやっぱりリハビリ目的で方で来られる方もいますし、そうするとあの体触らせてもらう、あるいはその治療するっていうのもそのリハビリセンターで働かせてもらった経験とか、もちろんその鍼灸学校で学んだ知識っていうのも役に立ちますし、はい、
逆にこの運営とか経営される上で苦労されてる部分とか、ここは意外に大変だったなってところはどんなところがありました？
ああいや、やっぱりあのお金がないっていうお金が何の後ろ盾も、あの正直資金も貯金ゼロだったんで、
もうそこからのスタート
あのよくあのお金借りに行ってもそれはもう当然当然ですけど聞かれますよね、あのじゃあ自己資金どれぐらいあるんですかって、あの10万とかなんですよねって言って、ああちょっとそれあのやっぱりその銀行の方も言うわけですね、あのそれやる気を疑われますよみたいな感じですね、いやそれやっぱりやる気があってこうしたちゃんとこう計画的にこういう資金を自分で作りましたっていうのがなあるとはないで全然違いますよねって言われて、そうですね
納得
その通りですって、
だから東北人っていうのは押しにねこう弱いというか押せないというところもね我々としてはあるなと思いながらも、まあそういったお金の苦労とかも乗り越えながら今公園のような形でこちらですねリフレクサは運営されていると思うんですけども、このリフレクサの強み、運営している部分で大野さん自身が大事にしている部分っていうのはどんなところですかね？
大事にしているのはやっぱりあのお客さんがまあいかに満足してもらうかっていうところですね、はい、
特にこんな会員さん、こんなお客さんに満足してほしいっていう層とかっていうのはどんなところがいらっしゃいますか？
ああ、もうできたら幅広くどんな方でも、今一応うちの場合だと主婦の方とか、まあ、中高生のスポーツやってる子とかもそうですし、高齢者の方もそうですし、まあ、リハビリ目的の方もいますし、もちろんスポーツ選手の方も来ていただいてるんですけども、幅広くその自分が今抱えてる問題とか悩みっていうのが解消できれば、それに力を貸させていただければそれが一番かなっていう感じなんですけど、でもここのとこ最近っていうか、まあもともとそうなんですけど、やっぱり最終的な目的としてあの体の使い方ですね、これをできればこうメインにどんどんどんどんしていきたいんですね。
先ほどおっしゃってた階段でひらめいたっていうあの感覚ですか？
そうですそうですそうです、その体の使い方をこうちょっと全面的に今後ちょっと広めていきたい、もう皆さんにできればこうお伝えしていきたいなっていう感じなんですよね。
今大野さんが言ってくださった体の使い方に関してはですね、ホグチューブ YouTube の方でもですね皆さんに動画の方で披露したいと思いますので、どうぞこちらの方もチェックしてみてください。さあそのわけで大野さん、これでお時間が迫ってまいりましたけども、大野さん自身のビジョンについて、はい、これからどんな風にここリフレクサで運営していきたいか、また会員さんと関わっていきたいかというところも今一度伺ってもいいですか？
あ、はい、実は皆さんこう一流アスリートとか武道の達人がやってる体の使い方って、あの人たちは天才だからとか特別だからって言って結構諦めて、私はできないって諦めてる方が多いと思うんですけど、
はい、僕も諦めてました。
実はそうではなくて、理屈さえ分かっちゃえば実は誰でもできるようなものなんですよね。
僕でもでしょうか？
もちろん。
ああ本当ですか？
だからそれを実はもっと小さいうちから知ってれば、スポーツで怪我をしたり、あるいはその頑張っても頑張っても努力がしてもこう報われない、結果が伸びないっていうのもなくなってくるし、この体の使い方とか姿勢が一般に浸透すれば日常生活もめちゃくちゃ楽になるんですね。
だからスポーツしてる方もそうじゃない方も本当に大野さんの教えっていうのは必要だってことですよね。
そう考えてちょっと今後それを広めていきたいなっていう思いなんですよね。
ぜひとも今の大野さんの話を聞いてビビッときた方はですね、ボディコンディショニングリフレクサまでお越しください。千葉駅から目の前5分ほどのところにございます。ということでおしまいですね、そんな思いも込めて最後にあの合言葉で締めさせてもらえたらと思います、はい、いただきます、せーの、
ほぐらじ